皆さん、こんにちは。すいません、遅くなりました。なんか、全然違うことやってたら、時間が過ぎていました。ありがとうございます。本日、お昼のプロンプトセミナー、ご参加いただきありがとうございました。ライブ。で、ちょっと今日も早めに終われたらいいかなとも思っております。あ、森藤さん、リコさん、友蔵さん、トミーさん、コンコンコンコン、こんにちは。ありがとうございます。すごい。アイコンがあれだ。ちょっと待って、スペースも一応開いて。リコさん共有。池早さん共有。あ、もう一個ができてない。OK。はい。皆さん、東京 AI セミナー、残り10席でございます。はい。10席です。30席は埋まっておりますので、会場参加予定の方、ちょっと考えてる間に、ね、ご家族の許可を取ってる間に埋まってる可能性が高いので、そこだけご注意ください。あ、すっごい、すっごい。おー、リコさんさすが。なんとなんと、そう、残り10席なんですよ。リコさんのコンテンツセミナーですね、今週の水曜日、あさって、ACL 有料会員の方は無料で聞けるんですけども、通常の方、一般の方は1000円で聞ける、ゼロから始める AI かけるコンテンツ、制作ロードマップ。こちらのセミナーなんです。が、ごめんね、今落としちゃった。が、なんと、コンさん、クロードに、ちょっと3日後に迫ってもうちょっと訴求したいんですけど、なんかどんなメール送ったらいいですかって。こんなメール送ったらいいよっていうメールのテンプレが届きましたので、すべて予約してきました。はい。訴求します。そう。ずっとね、コンさんに言えって、リコさん、あれですから、私がずっとこうテレパスを送ってて、多分それをね、大阪でキャッチしてくれてますね。あ、総理だ。総理、コンコンコンコン、こんにちは。優雅なバラ風呂のタイムですかね、総理はね。はい。だからね、ちょっといろんなイベントがありすぎて、てんやわんやしたんですが、とりあえず今日の無料で開催したプロンプトセミナーですね。無事に終わりました。ありがとうございます。私が日曜に、もう、何もできへんって、これ作んなきゃ終わらないって言って、ひいひい言いながら、作った資料でどうにかやれましたね。よかったです。プロンプトジェネレーターが役に立ってよかったです、ほんと。バラブロ。なんか入浴タイムイコールなんかちょっとオシャンティーなイメージイコールバラの花を浮かべてるみたいなところです。はい。真っ赤なこうバラをね、シャラララリーンみたいな、シャララーンって感じです。で、今回ね、ちょっと試しに昨日訴求メール一回送ったり、今日も残り3時間で送ってみて、なんか結果として200何名かな ?203 とかぐらい申し込んでくれて、まあ無料なんで、で、なおかつ、アンケートに募集、アンケートに答えてくれた方に、その、三大特典プレゼントだったんだけど、道中じゃないよ。講義中に使った資料、これいりますよって、これ特典にしてないんですけどって言ったら、いるって言われたから、四大特典になって送りましたね。はい。そちらが、をプレゼントするっていう、まあ、また、マイスピーで構築した申し込みフォームがあったんですけど、そちらが40何名とか来て、なんか同説70名ぐらいってびっくりしたんですよね、今回。はい。なんかそんな形でね、なんか人生いろいろやなって思って見てました。人生いろいろって、すごい雑な説明。あ、又兵衛さんだ。又兵衛さんもお昼ぶりですね。又兵衛さん、コンコンコンコンコンコンコンコン、こんにちは。いっぱいだ、こんにちはが。この、あれです。ペンギンちゃんです。ちょっと見てみる。いくつだ?アンケート。52いってますね。ああ、すげえ。だからなんか、以前ね、リコさんがね、これなんだっけ、インスタの時かな ?AI かけるインスタ活用のセミナーの時かに、インスタの投稿を作るための、プロンプトを作るジェネレーターをね、プレゼントしてたんですよ。あれすっごい画期的だなと思ってて、めっちゃ便利って思ってたのね、私。多分、まあ、そんな感じでジェネレーターってスプシで作れるだろうって言って、結局クロードさんにお願いしてね、数式とか出してもらって作ったんですけど、やっぱなんかね、わかんないですよ。私の体感として、やっぱ無料の範囲内で使いたいっていう人が、まあ、初心者の方は特に多いと思うのと、まだちょっといきなり課金はできないっていう方と、 そのプロンプトってところを覚えて、できるだけ効率よくやりたいけど、またプロンプトいちいち構築するのもめんどくさいから、ああいったジェネレーターみたいなのがあると便利っていう方がいらっしゃるのかなって、もっとあれ便利になるんですよ。もうちょっと綺麗に整えれば便利になると思うんですけど、まあ、今回ちょっとビジネス向けみたいな感じで、ちょっとお堅い感じで作ってみたので、なんかあんな文言にしたんですが、もうちょっとなんか個人向けに作ればよかったなってちょっと後悔しました。はい、プロンプト作れちゃう。そうそうそうそうそう、ちゃんだった。多藤さん、こんこんこんこん、こんにちは。白と赤でなんか、あれですね、多藤さんとリコさんが並ぶとちょっと、めでたいですね。勝手に紅白イメージ。多藤さん白のイメージだからね。もうめでたいアイコン。赤バっていう人あんまりいないからね。赤すごく目立っていいですよね、ここね。そう、祝って感じ。いい感じ、いい感じ。はい。まあ、そんな、引き続き。あ、で、ちょっと、まあ、これ、クローズドでもない、クローズドな場ですけども、コンテンツ制作ロードマップは、有料会員の方は無料で聞けるからね、そこに何人入るかわかんないんだけども、ちなみに、今現在は15名ですね。一般の方で15名入ってくれてます。ありがとうございます。あと、私、1000円セミナー、3000円セミナーって呼んじゃってるんですが、もう一つ、まあ、こちらもちょこちょこいろんなところでお話ししてる、メルマガ×プロダクトローンチの基本徹底解説。こちら9名ですね。申し込みいただいてます。ありがとうございます。マジで、マジでみんなザ・ローンチ読むより、リコさんの解説聞いた方が早いよ。絶対そうだと思う。絶対そうだと思う。実践してるからっていうところをね、もうちょっと強く押していきますね。あ、アサギさんだ。アサギさん、こんにちは。ありがとうございます。あ、思ったより多かったですか？もっとゴリゴリやりますよ、私。もう、だって感動したんだもん、ザ・ローンチ。いや、違うの。正確には、ニコさんたちのメールを見た後に、ザ・ローンチ見た時の感動だな。なんだよ、メルマガってすごいじゃんっていう。もうなんか、私はメルマガの威力を全然知れてなかったってすごい思いましたが、ね、いやー、感動した。あ、ヒサさんだ。ヒサさん、こんにちは。ありがとうございます。でも、それと同時にね、私なんか全然 AI もね、使いこなせてなかったなって、恥じたね。私。まさかさ、クロードさんがさ、クロードのことクロードさんって呼んでるんですけど、クロードさんにね、なんか、こういうの作ってみたいんだけど、スプレッドシートで作りたいんだけど、どうやって作ったらいいかなって聞いたら、なんか、まさかのね、スクリプトをご紹介されて、まあ、それはちょっとうまくいかなかったんで、で、計算式だけでできないからシンプルな作りがいいんだけどって言ったら、こんな風に作ったらどうですか？色まで、カラー設定までされたよ。ああ、なんかさすがやなーって、さすがやクロードさん、わかってらっしゃるって、素晴らしいって。ほんとそれだけで作れた。で、エラーが起こったら、どんなエラーが出たか私に聞いてみてくださいねって。何クロードさん、超優しいみたいな。もうザ・ボンチじゃない。じゃボンチ師匠とかじゃない。ローンチね。ザ・ローンチ。ローンチですよ。ラリルレ・ローンチです。はい。それがね、いや、すごかった。すごかったんですよ。本当。で、結構ね、ここ最近、そのローンチを、ザ・ローンチを読んでから、ターゲットの見直しとかを測っていて、まあ、ある程度これいけそうやなって思ったターゲットのプロンプトを作っといて、そっからね、ね、もうこの人にさ、こういう音声配信のアプローチかけたいと思うんだけど、どんなテーマがいいかなみたいな感じで相談すると、もう何でも出してくれるから、めちゃめちゃ便利。いや、だからすごくリコさんがね、もう口酸っぱく言ってるターゲット設定って超大事よ、ほんと。もう今更だけど、こんな、コンさんあなた、SNS 発信して何年やってんのって言われたら、もう3、4年経ってますみたいな感じだけど、本当に大事よ、これ。あ、のりさん、ラリルレローンチ、なんかうどんさんがいるな、そこに。どこだ、うどんさんがいるな。のりさん、こんにちは。ニーナさん、こんにちは。いやね、だから、リコさん、あれって、ワイはもう、私って効率的じゃないんですよ、すごく。すっごく効率的じゃないの。漢字練習、漢字を覚えるためにひたすら漢字を書いていた人なのよ。カキカキカキカキカキカキカキカキしてたの。間違ったら10回書かなきゃいけないっていうのを、なんかほらさ、人によってはさ、なんか昔、行人弁だけ先に書いて、次に真ん中のとこだけ書いて、次に右のとこだけ書いてみたいなことをやってた
子もいたんでしょ。私、あれすげえな、思いついた人って思ってるけど、一個一個書いてったのよ、私は。腕が痛くなろうとも。そう。あ、書いてる。いた、ここにいた。ガリガリタイプだ。もう書いて覚えよう、みたいな。だから、世界史とか嫌いだったのよ。あんなん書いても覚えらんないから。あんなもう横文字の人とか全然覚えらんないからさ。そう。暗記パン欲しい。あ、書いてた人いる。あ、いた。ガリガリしてたの。もっと効率的なやり方があるだろうって、その効率的な覚え方を見つけた人はやっぱり上手いのよ、そこは。上手いと思う。できなかったね。書きつつ音読したらもっとすごい人がいた。すごい。イエとかでやってたんで。船とか。素晴らしいね、総理。総理めっちゃ A ボタン連打なんだね。いや、でもほんとね、なんか、なんだろうね、基本式だよね。基本的な公式だよね、ほんと、ターゲットって。すべてにおいてのスタートなんだ。ここがブレるとさ、いや、もしくは自分がこう、何？自分が今までやってきた経歴とか、自分の強みとかね、そっちの方から、この私の強みはどんなターゲットに刺さりますかっていう方向でも持っていけると思うけど、結局、アプローチとして、なんか、自分が今提供している商品とか、自分の生い立ちとか、ストーリーとか、あと自分が強みだと思っていることとか、まあ、いろんな切り口から全部こういった要素を踏まえて、今私はこの商品を売りたいんだけど、どんなターゲットが想定されて、どんな人が買ってくれると思うっていう、ざっくり言うとそういう聞き方でやっぱ出してくれるから、なんか、ね、本当に私何に悩んでたんだろうと思って、すごいショックだった。なんか、クロードごめんで、クロードこんなに私に対してこんな真摯に向き合って、こんなにいろいろ考えてくれてたなんて、クロードごめんって思いましたね。本当。これ、リコさんありがとうございます。本当、リコさんの配信とリコラムを見て、なんでリコさんこんなターゲットとか、なんでリコさんこんなにキャッチコピーとか全然出てきて、すげえなって言ってたけど、そうなのよ。元から多分、元から答えが出てたわけじゃないと思うんですよね。多分過去の自分を、ペルソナにしてとかあると思うんですけど、やっぱり、経験からどういった層にさせるかとか、あとはもう、なぜインスタを選んだとかさ、多分いろいろそこにリコさんの経歴というか、まあ、選んだ理由とかあるわけじゃないですか。私はインスタを選べずに X の方を選んでるし、とかいろいろあるわけでしょ。で、そういった要素を本当に一つずつ言っていって、で、なおかつこういうことをやりたいって言ったら、多分ね、同じような条件下でも、また答えが変わってくるんですよね。こういうターゲット像がありますよ。だからこういう人はどうですか？すごい。別れてから良さが分かるパターン。あ、そうそうそう。総理、あ総理何やった？今更かって言ってるのか、総理？もう、そんなこと言うと、あれだからな、メルテックうちは、外に持ってかないぞ。よくわかんない脅し。いつも、ちょっと暑いなって思った時、メルテックうちはいつも持ってるからってパタパタしてる。ちょうどいいサイズなんですよ、メルテックうちは。そう。またべ、左右。わかんない。何、アキナさん。かっこいいな。アキナさん、こんにちは。
そこに、インスタがあるからさ。
モンスターだとどう変わったんだろう。左右だね。きっとね。これ、バン機能あるんだ。スタイフ。ほんとね。いや、ほんとにそうなの。すごくね。わかった。つまり何も考えていない。あ、3手打ちたかな。またべ、左右。そうそうそう。ちょっとね、それで、ね、どういうの求めてるんだろうとか、アンケートとか取ってみて、なんか正直アンケート取っても、明確にそのペルソナ図は分かんなかったのね。だって、子育て世代なのかとかも全然分かんないし、なんで来たのかもよく分かんないっていうところでさ、でもそのアンケートの要素も入れたの。アンケートでこういう回答が多かったです。どういうことが考えられますかみたいな感じでね、全部その要素をもう音声入力でぶっ込んで、作った結果だったから、 個人的にはね、その、なんだ、すっごく具体的ではないんですよ。なんか30代女性みたいな感じで具体的ではないんだけど、あ、でも、このぐらいでもすごく想定できるなって、ああ、なるほどっていう感じだったのよね。総理、おかしいおかしい。おかしいおかしい。ゆと称して、めっちゃめっちゃアルコール度高いの逃した獲物はって。そうね、あの、別れてから引きずるタイプかどうか、私は別れてから引きずるタイプだったか、どうかどうか、あんまり、わかんない。そんな経験なかったわ。今、頑張って別れてから引きずるタイプとか、こう、あの、考えたんだけど、うん。そんな経験なかったわ。そんな大層な経験してなかったわって今思ったので、ポンさんはあの妄想上での恋愛漫画とかは書けるけど、自分の体験からこんな恋愛をしましたみたいなことが書けない残念な子です。申し訳ない。二次創作なら任せろ。はんにゃゆって何はんにゃゆって何それ。恐ろしすぎる。全然白くないって。いやー、だから、今ね、すごくその、なんていうの、ローンチを読んでから、とにかくなんかね、嫌だったのよ。なんかご利用しメールとか送るのどうなんだろうとかって思って、なんかあんまりやってこなかったんだけど、著者分かってないな。ジョンあたりだと思うんですけど、もうひどすぎる。ジョンさんとかじゃなかったっけが言うに、その、メルマガ、なんだろうな、X でさ、結構ヘキヘキとしちゃってさ、そのおすすめとかに、私が漫画読みすぎて漫画ばっかり出てきちゃって、いいんだけど、楽しいんだけど、なんかちょっと AI の情報とか知りたいのになーとかって思ったりするとさ、なんかタイムラインが荒れるとかあったじゃん。そういう感覚にもしかしてメルマガとか X の投稿だとなっちゃうのかなとか、Discord とかね、っていう風に思ってて、あんまり訴求しすぎもあかんのかなとかって思ってたのよ。けど、なんかもう、そのローンチを見て、まあ、ちゃんとローンチをするんだったら、そこまでやった方がいいっていうとこだと思うんですけど、いや、いいじゃんって。やってみて、迷惑だったら多分解約されるだけだから、解約か、もしくは、プロモーションとかね、そっちの方の Gmail だったら、そっちの方のに入っちゃうだけだから、とりあえず送ってみればいいじゃんと思って、今回、リコさんの今週水曜のセミナーは、多分今日、明日、明後日とメールが届きます。はい。皆さんの元に。これメルマガの方ですね。メールが届きます。なんかさすがに PTX のフォロワーさんに、なんだろう。PTX 使ってないセミナーの訴求するのは良くないかなと思って、ちょっとそこはね、やってないです。はい。ジェフさんか。ジェフさんか、そこ。昨日の夜の作業。初めての彼とのエピソード。大盛り上がり。人の恋バナ楽しいよね、やっぱりね。そうなんだーみたいな感じでね。わかる、わかる、わかる。半夜10日、半夜10日。お酒の隠語、そうか。初めてのカレー、君とかだ。あれ、なんだっけ、それ。あ。違うよ、それ。初めての中か。そこをカレーに変えただけか。カレー食べたくなってきたな。いや、恋はね、多い方がいいと思う。私は。うん。なんか、やっぱり何度も言うけど、少女漫画とかドラマはフィクションだから、あれを現実だと思っちゃいけないんだって。本当。リアルに人と接して、コミュニケーション取って、振られの、好きだ、嫌いだの、経験した方が本当にいいですよ。その経験に勝る、体験に勝る、資料はないよ。本当。ずっとクラウドに恋して人生だ。いや、あんなに関係ないねとか言ってるクラウドさん。いや、いいと思う。いいと思います。私、どっちかっていうと、シックスのマッシュが好きだったから、筋肉ムキムキ、脳筋、アニジャ大好きの、マッシュが好きだったから、ちょっとそれ以降の、まあね、ロックはヘタレだし、クラウドさんはちょっと記憶混濁してるし、セフィロスさんはなんかちょっと何言ってるかわかんないし、スコールさんもなんか、クールなイケメンみたいな感じだったけど、ね、大人になったらこう、まだあの子17とかなんでしょう。 いや、そんな17の子に未来をね、託すなんてね、とかってちょっと思っちゃってさ、なんか、大人になりたくないね。なんかさ、子供の頃やっていたゲームをさ、大人になってからやるとさ、なんか21歳とかさ、16歳とかってさ、主人公が出てきてさ、なんか21とかでもさ、なんか、世界の破滅と戦うわけじゃん。なんかもうさ、で他の大人何やってんだよとか、おーっとっと、落としちゃった。ごめんなさい。危ない危ない。ガストラ皇帝とか何やってんだお前バカじゃないのみたいな。ケフカはちょっと、あれは実験でちょっと人格が崩壊しちゃった人なんで、あれはちょっとさておいて、なんか思うよ。大人しっかりしろよってすごく思う。なんか FF とか見てると。シンラカンパニーとかね。親父の方ね、とかね。お前何やってんだよってすごく思うわ。本当に。セバスチャンね、セバスチャン。あれはかっこよか、あれはずるいよ。あれはずるい。もう、待って、ごまたはすごいね。うん、スケジュール管理が大変、だって、月曜から金曜の彼もしくは彼女ってことでしょ。あ、まあ、やろうと思えばできなくないのか。毎日会わなきゃいいだけだもん。いやー、二股とかも、なんかさ、二股ってなんか悪みたいな感じあるじゃないですか。やっぱり漫画とか見てても。まあ、実際に誠実とか、まあ、何をもって誠実で不誠実かっていう、言うとあれなんだけど、でもさ、二股って実際さ、マルチタスクなわけじゃん。すごいよね。って思う。無理だよ。なんかそんなゲームの中じゃないと無理。攻略対象。全ハーレム。エンドみたいな。それはすごい。そう、あ、すいません。それちょっと熱くなっちゃった。なんか大人になってからわかる。なんか、FF の、こいつにはなりたくない。こんな大人にはなりたくない。5000みたいな。あんた16なのみたいな。だってキスティスとか18でしょ？キスティス教師させて責任取らせて辞めさせ18残り何やらすんねんって感じじゃないって思っちゃったよ。私はね。はい。恋愛権利嫌い。他の友達ね、ゲームやってお酒飲んでる。シフト制。シフト制だね。きっとね。そうそう、ときめきはね、ときめきは、あ、ときめきじゃない、ごめん、ときメモとかね。私もやったよ。やっぱ、ときメモではないな。私やったのなんだ。牧場物語で頑張って、もう、恋愛対象になる女の子たちはもちろんのこと、全住民の好感度上げまくって、もう誰と結婚してもいいようにやってたね。一年のもう最初のスタートが肝心だから、いかに効率的に、花とか回収しつつね、野生の花とか回収して、もう種買って、早々にこう、お金を貯めてね、いや、なんかもう、あんなさ、いや、初手じゃないですよ。何回かやった後に、久々にやると、もう攻略とか見てるから、攻略見てるからね。全部じゃあ、スケジュール立てるのよ。このペースで行って、こうやって、で、こうやって、こうやって、みたいな。で、ここで時間が一回止まるから、タイマーがストップするから、ここでちょっとふーって一息ついて、アイテム確認して、みたいなことをやるわけよ。頑張った。すいません、アトベさんも15歳でした。いやー、アトベさんは15歳なんだよね。もうちょっと犯罪だよね。もうそう、思う。ちょっとね、申し訳ない。それはね、ダメだ。アトベさんは15歳だもんな。それはダメだ。はい。みんな中学、富士様。本当に、私当時本当テニプリが好きすぎて、当時、誰かが拾ってきた猫、そう、誰か家族じゃない。我々家族じゃなくて、誰か友達とかが拾ってきた猫を、こう、結局、うちで飼うことになった時に、実家ね。シュウとモモでしたね。富士周平から取った。あ、シュウスケだ。富士シュウスケから取った。シュウとモモ、ももしろだね。ももしろたけしから取ったね。龍馬とかはさすがにつけらんないし、カルピーもつけらんないから、それで取った記憶がある。エヴァも14だからね。あ、ここにカイドウ派がいた。ブーメランスネーク。ヒグマウチョチロ落とされて。結構な、あれだよ。結構な高さだよ、あれ。でもさ、好きなキャラって、なんか、変わらない？その、 昔この子が好きだったけど、私すっごいやっぱこう、そういう意味では恋多き女だったのかもしれない。なんか大人になったらさ、ハンターハンターが一番わかりやすいんだけど、最初はクラピカだったの。クラピカ、キルア、クロロ、シャルナーク。クロロ、クロロ、シャルナークは多分20ぐらいになった時なんだね。クラピカ、キルアは小6とかもう中学生ぐらいなの。で、今何に落ち着いたかって、今ジンだもん。もうジンなのよ。ジン好きすぎるって思って。めっちゃジンいいじゃんって。もうなんか、すごい変わるなって思った。異論は認めない。いや、もう全然全然、全然、海田ゆきさんですよね。声優さんがね、確か。もう全然いいと思います。私はこう、テニプリも違った。最初、誰だっけ、最初富士、か声楽だと、なんだっけ、あそこのクラス、菊丸コンビ、富士菊丸コンビのクラス、2、4だっけ ?2 の4とかなんだよね。あそこが好きだったな、最初。で、だから、氷帝が出てきた頃ぐらいから、なんか磁場が狂い始めて、まあ、氷帝めっちゃ好きよ。もう、アトベ様もに酔いしれてたね。高校の時はアトベ様だったね。で、ジローが好きになり、覚醒ジローが好きだったんだよね。押したりさんとかも好きだったんだけど、なんか、割と夢小説では王道だったんですよ。押したり派は。まあ、関西だしね、ロン毛だし、メガネだし、みたいなところだったんでしょうね。で、まあ、とりあえず、標定が箱押しだったんですよ、基本的に。あの子も入れて。あれ、日吉くんだっけ?なんだっけ?おかっぱの子。おかっぱじゃない。おかっぱは、ごめん。ムーンサルトじゃなくて、そっちの方じゃなくて、あれね。次期部長の方ね。正解、ネチネチしてる方ね。龍馬と戦った延長戦で。で、そこ行って、その後は、あれだっけ、立海大付属か。立海大付属もいいなってなり、あれは赤屋だったね。年下推しにその辺からなっていったんだよな。で、龍馬を挟んで、最終的に誰になったかな?誰で小説書いてたかな?いや、でも標定だったな。標定がやっぱり今でも好きって感じ。その後がわかんないんだよね。もう忘れちゃったってところがあります。そう。めちゃめちゃキャラに関してはブレブレですよ。ホイッスルとかいい例だと思う。ホイッスルとかめっちゃ私、濃い大きい女ですよ。ちょっとしてくれよ。変大きい女だ。なんやねん、それ。なんやねん、それ。猫苦情だじゃないよ。ちょいちょいちょいちょいちょい。いや、だってさ、だって、あれでしょ?みんなそうでしょ?一筋と言いつつ、だって一漫画に一キャラとか好きなキャラいるでしょ?もうその時点で浮気ですからね。あ、ヨカさん。スピーチの方で、ヨカさん、こんにちは。ありがとうございます。なんかそういうさ、好きなキャラとかをさ、クロードとかに言っていって、私の、なんか、何好きな人のタイプを教えてくださいとかってできそうだよね。なんか、それできそうだよね。基本、あなたは、最初はイケメンが好きなんですよねとか、物腰が、何穏やかなイケメンが好きなんですねみたいなね。ちょっと出てきそう。もう、私はでもね、最終的に私分かってるの、基本的に可愛い人が好きなんですよ。顔が。だってジン可愛いでしょ?おっちゃんだけど。可愛い人が好きなんです。かっこいい、ごめんなさい。語弊があった。極端なんですよ。セバスチャンがね、あれですよね。黒羊のセバスチャンさんがいるじゃないですか。あくまで獅子なね、セバスチャンさんがいるんですけど、多分、あの方が、あの方がちょうどヒットしないんですよ。その手前かその後なのよ。わかる?わかる?なんか、童顔か、ロマンスグレーなんですね。多分。AI 判定。あ、そうそう、マナがいいよね。ビーストモードとかね。マナはね、あ、違う違う、マナ派じゃない、それじゃない。ちょっと待って、マナってその子じゃない?あれ?ピンクのスーツの子じゃない?映画で出てきた子じゃなかったっけ?そう。ガンジーはだから、逆というか、ロマンスグレー派の方です。だから、執事、ロマンスグレー執事とか、好きよ。なんかね、その辺になると、好きなんだけど、 なんか憧れとかに近いですね、どちらかというと。なんかそこで恋に落ちたいとかそういったことではなく、もう、なんか4様ですね。感覚的には。ヒット、ちょうどヒットしない。ちょうどヒットしない。だから違うよ。同担拒否にならないってことだよ。リコさん。ちゃんと分けられるんだよ。そこ。きっと。なんかクラウドとかセフィロスにもヒットしてないでしょ。私。ヴィンセントとかもヒットしなかったのよ。どっちかっていうと、ちょっとね、やっぱりバレットいいやつだよ。バレットだよ。みんな。バレットだって。待って。あ、巻き波か、巻き波か。あ、そうなの、ゲームの方か。そう、シドはね、ちょっとね、なんていうのかな、まあ、良くも悪くもね、停止関白のところがあったので、まあなんか尻に敷かれてほしい、あの後って感じ。いや、バレットだって。バレットめっちゃいいやつだよ。ちょっとね、でもちょっとね、短絡的なところがあるから、正直、最初の方は、私もやっぱクラウドがいいと思ってますよ。もう最初ね、ティファとクラウドと、バレットと一緒にね、マコロかな、行くときはそうよ。でも、バレット、マリンに対する思いとかさ、バレットとのデート、観覧車デート、未だに見たことないんだけど、いいやつなんだって、あいつ、うん、っていうことを伝えたい。はい。結婚するのはバレットの方がいいと思うよ。腕ちょっとマシンガンだけど、っていうことを伝えたいです。はい。だから、もう、どうぞどうぞ。もう、いや、だから、セバスチャンはかっこいいと思うよ。かっこいいとは思う。だから、なんだろうな、王道でもないから、でもセバスチャン。あそこの黒羊の王道って誰なんだ、セバスチャンなのか。どっちかっていうと、でもね、私、黒羊ちゃんと読んでないんだよな。アルジェの方が好きかな。可愛いですよね。ちっちゃくてね。アルジェみたいな感じで。よしよしよしってしたい。ゴーリキさんがやってた役の方がいい。最高出た。なんかリボンとかいい例なのよ。リボンとかホイッスルとかでね、だいたい傾向がわかる。リボンもさ、あれ20年後とか出てきたじゃない？確か20年後 ?10 年後 ?20 年後だったはず。私もちゃんとあれ漫画最後まで読めてないから、あれなんだけど、ムクロ派かヒバリ派かだったんですよね。リボンは。で、まあ、山本さんもいて、極寺くんもいたんだけど、そう、イケメンいい。リボンは違う。あ、ヒバリ派は。なんだっけあれ、トンファーだっけ。いや、トンファーね。そう、ヒバリ様だったの。ヒバリ京也はもうマジで人気だったのよ。で、ムクロ派からのどっちかみたいな感じだったの。多分、二大イケメンだったんだよね。しかしながら言わせてください。で、私誰かって、最終的には、初代ボンゴレ派だったの。もう、初代ボンゴレなのよ。かっこいいのよ。綱の先祖。と、あと、お隣ボンね。やっぱイケメン、あそこイケメンよ。ほんと。あ、D のね、D の、かっこよかったね。羽生まれ D のね。そう。原曲じいちゃんじゃね、初代ボンゴレってなるちょっと、クールな感じで出てくるじゃない？マフィアっぽく。でも顔はさ、ツナじゃん。かっこいい時のツナじゃん。いやー、好き、みたいな。ツナも確か14歳とかじゃなかったっけ？あの子も。中学生とか、高校だっけ？高校だったっけな。で、あとはお隣リボンね。リボンはもうとにかくイケメン。もうイケメン。くるんってあってもイケメン。めっちゃイケメン。超かっこいい。もうマジ妄想したね。はい。ねえ、ディーノね、ダメって、あれダメよね。ダメダメなところってずるいよね。ちゃんとイケメンとダメダメのギャップ萌えを測ってるところが、ちょっと、天野先生やらしいなって思ってます。とか、話すとね、止まらないっすね。なんだろうな。あと、なんだろう、漫画とかで言うと、何で、男性陣とかして何でキャッキャしてたんだろうね。なんだろうな。漫画ライブ楽しみなんだって。それこそ、じゃあ一周回ってアイドルにする？最近モームスばっかりめっちゃ聞いちゃってるコンさんからのアイドルする？あ、漆黒のオタクがね、漫画ライブ。あ、そうだよ。レントンさん好きキャラめっちゃいそうだね。ね、スタイフ29日、明日の夜21時半からですよ、皆さん。そうそうそう。なんかさ、モームスも25周年とかで、 なんか私オリジナルメンバーしか知らないか、第5期ぐらいまでしか、高橋愛ちゃんの世代が入ってきた時が、で、情報は止まってて、その後の道重さんとかが入ってきた世代は、もうリアタイでは見てなくて、後々知ったんですよ。そう。わー、漫画を紹介される。イェイイェイ。クラピカじゃないの。寝落ちしたら土下座。しょうがない、しょうがない。寝ちゃうときはしょうがない。そこそこそこ。これ、ね、なんだろう。レオリオ、あ、レオリオ。レオリオね。レオリ、あ、そう、ハンターハンターはね、最終的にレオリオめっちゃいいやつですよ。なんか、何話ぐらいだっけな。結構レオリオ、なんか悪役っぽく最初出てるけど、あいつ超いいやつだからね。結婚するならレオリオがいいよ。尻に敷ける。大丈夫。なんだかんだ結構強い口調で言ってくるけど、好きな相手には弱いタイプだと思ってます。はい。どちらかというと、クラピカの方が勝手になんか借金とか抱えてくるようなタイプだから気をつけた方がいいと思います。はい。そう、今回強化系がね。130出たな。強。ごめん、私あの後出してなかったけど、強。いっぱいいっぱい出る。漫画コミュニティだと勘違いされてしまう。すごいです。そう。もう、あ、で、モームスのマーケティングの話していいじゃん。今日NMO の中で箱推しのさ、コロライバーのね、話が出てたから、あ、まさにモームスだなって、モームスってダオなんですよって話をしたくて。私、ダオじゃねえか。AKB とかもそうですけど、あれって要は25周年とかさ、10周年とか経ってるけど、オリジナルメンバー、初期メンバーってもういなかったりするわけじゃない？でも、第2期、第3期って形で続いているわけです。それって学校とか、まあアイドルグループとか、まあそれこそ町内会とかもそうですが、組織において継続していくってめちゃめちゃ難しいんですよ。で、特に学校はさ、まあある程度の、なんていうのかな、実績を持って、例えば吹奏楽部が強いとか、なんか全国行ったとか、そういったのがあったり、偏差値とかをキープしてたら、やっぱり入学者って普通にいるわけよ。そういう評判から。あとはまあ、人がね、少子化とかあるかもしれないけども、ある程度、いい立地だったら、まあ多分来ると思うの。でもさ、アイドルってさ、もう興味関心を失ったらおしまいなわけじゃない？で、その初期メンバーが抜けた後に、ああ、やっぱり変わっちゃったねって思う人もいれば、離れてしまう人もいるけども、モーニング娘。って25周年続いていて、かなりその中でいろんな変換期を経ているんですよ。まあリーダーだけでもだいぶ変わってるし。で、私今の24のメンバーほとんど知らないんだけど、多分ね、道重さんが抜けた後ぐらいから全然知らないんだけど、ただ、一応履修したのはね、鞘師さんと、もういないけど、福村さんと、福ちゃんね。鈴木かのんちゃんあたりは履修した。工藤遥香ちゃんも履修した。多分卒業メンバー集みたいなので見た。だよ。で、まあなんかシャボン玉にハマったから、シャボン玉を聞いて、オリジナル聞いて、なんかライブの映像とかを見たりすると、違う人がそれぞれ同じ曲を歌ってるんだけど、なんかその表現の違いとかが面白くて、あ、こんな風に変わったんだって言って、このパフォーマンスいいなって思って他のを見て、なんかプラチナキーとか、なんかなんだっけ、カラフルキーだっけとか、なんかいろいろ見て今に至るなの。そう。なんか新しい曲とか聴いちゃってる。だから、20年ぐらい前か ?20 年以上前か、もう。20年以上前ぐらいに一番ピークで、その、ラブレボリューション21とか、ザ・ピースとか聞いていたような時代から、15年ぐらいかな、経った今、もう一回聞き直してるって、やっぱり、セーラームーン現象と一緒なんですよね。小学校の頃、セーラームーンを見ていて、大人になってセーラームーンコスメが出てくるとか、そういう、やり方ができるんだなと思ったことと、常にメンバーも変えていかなきゃいけないし、変化も起こさなきゃいけないし、新しいファンも、ファン層も取り入れていかなきゃいけないっていうのは、やっぱ、すごく難しいことだと思うんですよ。既存のファンも、あのメンバーがいないんだったらやめようって抜けちゃうかもしれないしさ。いや、難しいという、っていうことを言った。すいません。バーって喋っちゃいましたが、リコさん、行ってらっしゃい。すいませんって。間違えた。歴史ラジオさん、こんにちは。あ、なりすけさん、こんにちは。中丸さん、こんにちは。
ありがとうございます。
いや、こういうアイドルの好きだった人とかもね、結構私も映り気なのでね。はい。森蔵さんわかる。ちょっと切ないよね、ここね。あの、やっぱり一周回ってね、中澤ゆう子姉さんかっけえよ。ゆう子姉かっけえよ、マジでっていう。それをね、思ったりしてました。はい。ごまきはやっぱ可愛かった。ごまきね、あっちなんだよね。葛西とかの方なんですよね、確かね。でね、辻ちゃんがね、あれなんですよ。今、私が住んでる方だったんですよ、もともと。うん、知ってる。あの、中学知ってる。あそこだっていう。高橋愛ちゃんは違ったね。地方だったの、確か。何を調べてるんだって話なんですけど、まあそういうふうに、結構こう、ね、まあいろいろあるじゃないですか。みんな結婚して子供産んだりとかさ、あの、引退した、芸能界自体引退したとか、そういった、その先も知らなかったから、なんかそういうのをね、まとめを見たりしてると、私は高橋愛ちゃんは一番最初と、その後、安倍浩二さんかなと結婚したところと、無集団の CM のイメージしかなかったんだけど、そのイメージしかなかったんだけど、プラチナ期のことを見たら、あ、この子めっちゃすげえなーとか、めっちゃかっこいいなーとか、あ、リーダーやってたんだーとかいうふうにもなるし、すごいね。そう、アイドルやっぱ言って3年とかでしたね、みんな。2、3年ぐらい。で、あの、私は道重さんがリーダーだった時の、なんか頑張ってた姿っていう話を知ってたから、なんか、そこから、なんか、道重さんの印象はあったんですけど、道重さんも、もう、シャボン玉の時の、なのに、どこ行くんだよのあの感じから、こんなになるんだ、すっげーって、人間ってすげー、アイドルってすげーって、すごい思いましたね。11年とかでしたもんね。確か。と、あれか、レイナさんだ。レイナさん。レイナさんもまた、あの子、13とかでしょの頃からあんなうまいんだとか思ってビビったし、で、その二人が印象的すぎて、あの、亀井さんとかを知らなかったのよ、私、ちゃんと。で、あ、この子一緒の同期の子なんだって言って見てたら、なんちゅう可愛い子がいるんじゃ、とか、そういったところとか、なんか見てたら、あの、そう、中国留学生の、子たちが来たのもなんかニュースとかで知ってたけど、どんな子か分かんなかったけど、曲を見たら、あ、こんな歌い方する子だったなぁ、とかね、思ったりして。はい。結婚してショック受け落ち込んでた。痛い痛、ここに。ねえ、そうなんですよね。いや、だからもう、グループだと耐えられるというか、やっぱり耐えられる継続性のあるアイドルグループを作ったんだなっていう。おにゃんこはなんで続けられなかったのかなってちょっと思うところはありますけどね。でも今 AKB は語り継がれていくし、すごい、だから学校とか本当町内会のように一つのその箱とか組織が継続していくことはもうもちろん難しい。ブランドが確立されて、でも確立されても、どうせ新しい人たちがどんどん来るから、どんどんまた新陳代謝ですよね。こう、循環させていかなきゃいけないんですよ。でも、変化をすると、変化に対してついてきてくれる新しいファンもいるけど、その変化が嫌だって言って抜けるファンもいるわけで、そこの痛みを感じながらやっぱりどんどんやっていかなきゃいけない。まあ、会社なんですよね、本当。すごい。すごくサイクルの短い、会社員のサイクルの短い会社みたいな感じなんだろうなって思って、箱推しってあるし、まあ箱推しがやっぱり、どんどん加速して最終的にはやっぱブランド化なんだろうなっていうふうに思ってます。その、電化製品とかもね、ここのを買ってるみたいな感じなんだと思うのよ。そうそう。ああ、テレビ局だったんですね。ああ、それはね、なるほどなっていう。そう、だから、なんでその話かって、ちょっと、ライバーもさ、VTuber か、もうそういう箱、事務所とかがあって、そういったところから独立された方とか、そういった話が出てたから、箱を継続するのはやっぱり難しいっていうのと、ただ、なんていうのか、難しいけども、やってやれなくはない、やり方によるんだろうなっていうところだと思います。会社経営なんだろうね、本当に。いやだからね、モームスはさ、AKB とか、多分ね、モームスから離れてるとき、AKB とかももクロとか私は見てるんですよ。見てたり演奏したりしてるんだけど、ね、まあ、ももクロはちょっと違うか、一人一人のカラーが強いからね、あそこも。 でも、AKB もキャラクターは強いけど、どちらかというと、衣装は割とみんな統一されてる、まあ統一しようとしてるじゃないですか。から、箱って感じなんですよね、やっぱ。で、その中で知ってる人は、あ、この子、この、今回センターなんだとか、そういう感じになる。だから、この、なんとか女子中学校に何々ちゃん入ったんだって、あ、何々ちゃん今度センターするんだ、みたいな感覚かな。難しい。そう。そうなんだ。そうそう、箱の集客装置議論面白かったですよね。アイドルと、ライバー好きと、その、あと、なんか普通にマーケターと、池原さんとかも入ってたから、NMO の中でそんな話してて、私が寝てる間に。面白いなって思って。私はなんかどちらかというと、コミュニティとか組織とかで、そういう目を、そういうところを見ちゃってたから、モームスはね、あれなんですよ。人数が十何人とかになっても、服が似たような服とかも着てる時もあったけど、やっぱ一人一人個性を強くしてった。で、なんかね、女子カシマシ物語かなっていう歌の中で、一人一人を紹介するような歌なんですよ、それ。高橋愛ちゃんとか、愛さんとか、の紹介みたいな。まあ、紹介、まあ、どこまでフィクションでどこまで本当かはわかんないですけど、その中の歌詞で、まあ、メンバー変わるんで歌詞も変わるじゃないですか。そろそろ、ポジション取れてきたとか、キャラが宙に浮かなくなったとか、そういう歌詞が出てくると、やっぱりどうやって個性を出すか考えるのって本当に大変なんだろうなっていうのを、すごく見ててね、思った。顔が一緒とかじゃないのよ。どうやって自分を際立たせるか。なんか、モームスって箱なんだけども、ある一定のクオリティを出さなきゃいけないってところもあるし、その、でも高いクオリティ、高いパフォーマンスの中で自分というキャラクター、自分というメンバーをどうやって抜き出させるかっていうのも、結構大事だと思う。なんか、モームスから卒業してすっごく伸びてる人って、もしかすると今あんまり、ミキティ、とかか、藤本さんとか辻ちゃんとか YouTube でね、やっぱり出てるんで、そういったところあるかもしれないけど、なんかテレビとかでもしかするとそんなになんか飛び出てる人がいないかも、いない印象かもって思ってるのよ。ちょっとね、わかんないんだけど、ただ、わかんないよ。勝手な想像よ。私がそのまとめを見た感想だと、芸能界に残っていようとも残っていまいとも、割とね、それぞれの道をちゃんと掴んでる感じがする。学業に専念してるとか、留学してるとかも普通にいますからね。半分ぐらいそうなんじゃないかなっていう。そう、面白かったですね。池谷さんのね。なんかコミュニティ論とマーケティング論とかね、その辺に関わってくるから、面白いですよ。箱は。ほんと。だから、なんかね、そう、個人で、まあ、どんどん集客力アップしてやれたらもちろんいいんだけども、まあ、個人ってその人がもう死んじゃったりね、なんか動けなくなったらできなくなるじゃないですか。でも、例えば池早さんってすごく影響力の高い人がいるとしても、池早さんが忍者ダオというものを作って、忍者ダオというブランドができてきて、池早さんがいなくても忍者ダオは、このクオリティのイベントを出してくるよなとか、こういう、プロジェクト出してくるよなってことが、割と、ブランドが固まってきたら、そこ、池早さんがいなくても忍者ダウっていうブランドで、まあ箱ですよね。箱の中でやっていけるっていう。箱からのイベントとか、忍者ダウ主催イベントとか、忍者ダウ初の何々プロジェクトみたいな形でやっていけるから、やっぱりそういうのってすごく大事になると思うんですよ。まあ多分それが目指すところなんじゃないかなというふうには思ってます。ACL の集客装置はですね、今のところ、なんか、まだですね、まだ作ってる最中、まだ人頼みだと思います。リコさん頼みとか、ケイスケさん頼みとか、それこそ池早さん頼みのところは大きいと思います。すごく。その中で、どう、こう、集客していくかなんですけど、まあ、やってることとしては一応私がメルマガを毎日配信してるところを今、ゴールにしてるので、最終ポイントとしてメルマガ訴求っていう形に流れるようにしてるから、まあ、そこで少しでも、なんか、まあ、私というより、私を通した ACL とか、私を通して、私が運営してるコミュニティとかの方に目を向けてもらって、あ、この場にいたいなとかってなればいいのかなというふうに思ってる。そう。 価値観をね、どうやったら価値観になるかってやっぱ難しいですよね。ここはね、難しい。まあ、トークン作ろうとか、なんか、ACL トークン作ろうって、ドアを開けて、みたいな感じになって、やめろ、やめろ。作らないわ。そんな作る元気ないわ、そこ。あ、オトさん、ありがとうございます。スペースの方で、オトさん、こんにちは。おかしいな、今日4時半に終わらせる予定だったんだけど、ね、まあ、いっか。今日ね、ボイスボックスがダウンロードできなくてね、ちょっと困ってたんだよね。インテルじゃないのか、うちの CPU。それは大いにあり得るぞ。CPU ってどこで調べられんの ?CPU、CPU、CP、CP、CPU。Mac の CPU ってインテルじゃないの？やべえぞ。コンさん分かってないぞ。そう。21分だったね。はい。え、Mac の CPU って Apple なの？あれ？でも CPU Intel って出てきたんだけど。あ、これでじゃあダウンロード。あ、できた！ずっとさ、え、Intel 入ってるじゃないの？昔すぎた。あれおかしいな。やばい。だからさ、そういうことよ。人生、生涯学習って言うでしょ？生涯学習しようって。学ぶって別に難しいことじゃないんですよ。無知を、ね、無知から有知へって言わないな。まあ、なんか知らなかったことを知るときってすごく楽しいじゃない。わからなかったことがわかるときってめちゃめちゃ嬉しいじゃない？そういったのを、まあ、小学生とかだけじゃなくて、学生のときじゃなくて大人になってからでもいいじゃないって。無知は恥ずかしいことじゃないと。無知を知らないでいることが一番恥ずかしいことなのだと。そういうことですよね。インテル入ってるかと思って。最低。最低私の無知具合。申し訳ない。そう。もうね、私はね、背伸びするのをやめたらもう、私は無知です。クロードさんとか、GPT さんとか、パープレキシティさんとか、みんなに教えてもらうんです。そういうスタンスでいることにしました。はい、すいません。インテル入ってるじゃなかったんだね。あ、そうだ。昨日のさ、選挙行ってきたんですけど、私選挙の時にさ、これ動画というかなんか X に上げればよかったなってちょっと思ったことがあったんよ。まあ、選挙の日は外食行かなかったんだけど、全然わかんなくて、その、候補者はわかる。あ、見たことあるなって。てか、ポスター見てるし、毎日。で、もう、どの政党がどういうことをやって、その結果どういう、これを、ここが当選とか、こっちの影響力が拡大した場合、どういう影響が、まあ、社会に起こるのかとかが、わからんかったのね。だって一人一人の話を別に聞いたわけじゃないので、困ったな。そうだ。パプってみよう。で、パプってまず政党別に、政策について比較表を作ってくださいって比較表を作ってもらい、で、なんか私は子育て世代だから子育ての方をって思ったけど、いやいや、ちょっと待ってって、社会的な影響を考えた方がいいなと。みんないろいろ、賃金上げるぞとか言ってるけど、これを全部行った場合に、まあ、社会的な、その影響としてはどんなことが起こりうるんですかって言ったら、まあ、みんな、その対策は何も発表されてませんって言うから、もう考えてないんかいって思いつつ、こう見て、で、その中でも、あ、なるほど、こう。で、私自身は今こういうことをやっていて、まあ、なんか世の中としてはこういうふうな世の中になってほしいと思うんですけども、この考え方と合う政党とか、なんていうの、方針、をしているところってありますかっていう聞き方をしたら、まあ、この辺がどうですかってこうリストアップとかされて、で、そこから、ま、いろいろまた他を調べて、選ぶっていうような形を取ったんですよ。パプったよ。そう。ね、森戸さん大丈夫。家の中でパプった。さすがに記入台でパプってない。ね。そう。都知事選の時とかもね、もう、本当に新聞とかでさ、出してくれるじゃないですか、選挙新聞みたいなの。で、あれで見ても、見て、なるほどって思って見るんだけど、なんかで、ごいね、私もちょっと思ったんだよね、選 況というか、議員さんはやっぱり YouTube やってる人多いけど、 YouTube とか SNS 使うべきだなっていうふうに思っているよ。うん、意味ないかもしんないけど、なんかやっぱり伝えないと全然わからないし、本当にそれをやってるのかもわかんないし、政党の方の意見だと政党の方針になるんだと思うけど、なんかね、そう、結局さ、どこから予算確保するのとか、じゃあそれ減らした場合、その人たちにどういう影響が及んで、それに対する対策とかは考えてるのかとかがさ、私別に分かんないじゃん、国会議員じゃないから。ってことを考えたら、なんか、どうしようってなっちゃった。そう、なんかね、あと地味にさ、なんか比例代表制で、ほら、政党の名前書くやつあるじゃないですか。で、なんか、略語 OK みたいな感じで、自民党みたいな感じであったじゃん。で、国民民主党とさ、立憲民主党がさ、両方とも民主党で OK になってなかった。三度見ぐらいしたんですけど、うんって思って、あれこれ、でもさ、国民民主党とさ、立憲民主党ってさ、あれでしょ、民主党が分かれたんでしょ、でも同じじゃないんでしょ、でも、民主党って書いていいのこれ、どうなんのみたいなことを、なんか、ティッコティッコティッコみたいな感じで記入台でこう、あーんって思って見てましたね。そう、はい、辞めさせたい人ね。あ、案文されるんだ。へー。そうなんだ、そうなんだ。そうそう、鉛筆ですよね。そうそうそう。あとなんかしおりもらって、うち、娘が。ポスターコンクール。板橋区明るい選挙啓発ポスターコンクールっていうのもらって。なるほどな。なんか、しかもさ、選挙の速報が出てたんですよ。投票率ね。で、朝行って、10時ぐらいかな、行った時に、なんか、何百人とか投票しに来てんのよ。から、おお、結構来てんじゃんとか思ったら、それでも数パーセントで、はぁ、みたいな。まあ、朝の時間だし、期日前投票とかもあるし、一概には言えないけど、いやーっていうことは思いましたね。そう、YouTube とかいいですよね、YouTube。数パーセントではないかな。投票率、トークン配る、まあ、ティッシュでも欲しいよね、本当に。なんかそう、まあでもそれなんか選挙的に良くないんだよね、きっとね。なんか、物品を、金銭を渡してみたいな、多分良くないだろうけど、なんかね、思うところはいろいろあったよ。その、まとめサイトとかさ、やっぱりまとめとかいろいろ頑張ってるし、作ってるんだけど、当たり前なんだけど、日々の情報収集とか、その接点がない、ことに対して、あ、私は全然やっぱ調べてなかったの良くなかったなっていうふうに思ったし、まあそれはパブリキシティである程度は緩和されたけど、それでも、なんだろう、まあ疑問として残るところ、だから財源どうするんだよとか、消費税なくすみたいな政党もあったでしょ、確か。消費税なくしてもいいけど、その分、削れた部分はどこから補填するのとか、政策資金をなくせとかあって、まあ、それのメリット、デメリットとかもあったりして。あ、あと、あれもあった。それこそ相性診断ありましたよ。あなたの考えはどの政党に合うか相性診断みたいな。っていうのもやってみたんだけど、なんかいまいちピンとこなくて。なんか単純に、はい、これ、これダメ、これいい、これダメっていう問題じゃないよなって思ったら、選ぶっていうのには力がいるから、やっぱりその選ぶときに、まあ、どうしても、情報としてはうちはこれやります、これ廃止しますみたいな大きな声のところがね注目されちゃうんだけど、本来だったらその大きな声に対しての裏側というか、それをやったらこう変わるけどその対策はどうするんですかとか、そういったところにやっぱ目を向けなきゃいけなかったなってことを思ったっていう自民トークね。ねえ、並び順とかもね、そうなんですよね。なんかよくわかんないんだよな、ほんと。まあ、とにかくうちは投票会場がめっちゃ近いんで、めっちゃ近いからね。なんなら期日前の方が遠いからね。全然行ったんですけど、あと、なんだっけ、ああいうのって大体学校なんですよ。で、うちの娘が今度通う学校だから、じゃあちょっと通学路を確かめがてら行ってこようかって言って、家族みんなで、ね、行って、はい。
投票行ってって。外食行かなかったよ。もう公園だったよ、その後。一回家帰って自転車乗ってっていう状態でしたね。だからすごくね、世の中どうにかしたいというか、まあこういう風になってほしいって、自分で解決できることは解決したいけども、まあそれこそ私はずっと保育士問題とか保育園問題は本当にどうにかしてほしいと思ってるからさ、そこってどうやったら解決するのかなとかね。何が引き金になってるんだろうが、何がまあむしろ障壁になって、そっちの天秤を取ると、どの天秤をなくさなきゃいけないのかというのも考えたりして、うん、やんなきゃなんだろうな、ってことを思ったという話。ねえ、電子にして、でも、そうなの。電子投票にしたらもっと投票率上がるって、絶対。なんでなん？すごく思う、それ。まあでも、いずれなりますよ、それは。多分。うん。なると思う。かね。まあ悪いこと考える人もいるからね。はい。まあその形で、なぜかやっぱり1時間も喋ってしまいましたという。おかしいなおかしいなこれなんでだろうなまあそんなもんですね。はい。まあ今週も、月曜日もね、皆様ありがとうございました。いきなりセミナーからの、始まりでしたが、ありがとうございました。今週あと水曜日に、リコさんによる、なんだっけ？あれだよ。プロンプトじゃない。コンテンツね。AI かけるコンテンツ作成ロードマップセミナー、ゼロからやるぞっていうところのセミナーもございますし。あと、12月のイベントを今もうすでに募集開始してるんですけど、会場席残り10席です。東京 AI セミナーという名の、まあ、AI とトークンマーケティングについて池平さんが2時間、ちゃんと休憩ありで語ってくれるというセミナー。こちら会場の席は残り10席でございます。ちょっと増席も一応場合によっては考えますけど、基本的には残り10席でございますので、ぜひご興味ある方お申し込みいただけると嬉しいです。イエーイ。今日の話題はプロンプトセミナーが大盛況だってありがとうございますっていう話を5分ちゃんとしたと思います。違う。コンさんはキャラに対しての声が大きい女です。はい。忘年会ちなみにね、これ、オンライン参加でも、会場参加でも、お申し込みいただいた方に、忘年会のご案内を送ってるんですよ。同じく、品川でやるんですけど、忘年会はですね、18人です。いるんかいって。なんでそんないるんねんっていう、ちょっと突っ込みが自分の中で入ったんですが、忘年会もございます。忘年会ももちろん私も参加いたします。今なら漏れなく、島ゆずさんがギャルソンエプロンをつけてくれるという噂がございます。はい。持ってきてくださるということなので、ぜひご興味ある方は、どういう訴求の仕方で、ちょっとね、セミナーに申し込んでいただかないとってところがあるんですけども、そこはちょっと申し訳ないんですが、はい。ぜひぜひご参加いただけると嬉しいです。これで島ゆずさんでも、あれ、島ゆずさん参加してないな。大丈夫かなみたいな。のりさんしっかりと、いや、のりさん大丈夫ですかって。変大きいじゃない。まあでもね、50も多分来ないから、今のうちに、まあこれ忘年会人数制だからね、全然、最大50名までって感じだから、一応言っときますけど、はい、変大きいじゃないわ。はいまあそんな形でね、3時間ぶっ通し飲み放題。ビンゴカードとか買った方がいいのかな。ビンゴ、でも商品がない。商品がないから商品をトマチョダウンに請求しないと。なんかないですか商品って言って。なんかないですかって。まあみんなの力を駆使して商品を持ってくる。まあそんなことをやってもいいし、またとないね、交流の場ですので、ぜひご交流いただけると嬉しゅうございます。あ、出たチェキ。あ、マスク。だって、もうだって変大きばっかり言うから。はい。リコさんのビール10年分はダメだよ。リコさんが多分発狂しちゃうから。あ、ナナエさん、すいません、もう終わります。大丈夫です。ナナエさん、こんにちは。そしてさようなら。はい。みんなさようならです。はい。ということで、皆さん本日もありがとうございました。また明日、頑張っていきましょう。でも、100日後に、LLAC 買う女みたいな企画を出したときに、100日後だったらビールを100日間我慢すればみたいな話してたから、っていうことじゃないかなっていう話です。 はい。ということで皆さん、今日も一日じゃないや。間違えた。明日も頑張っていきましょう。では、お疲れ様でした。ありがとうございます。